川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
さてもさても9月の19ですね、ごめんなさい、15になって19木曜日でござる。時刻は日本時間で午後2時を回りましたでおじゃる。はい、皆さんこんにちは。いや、モスバーガーの、いや、モスバーガーのコマーシャルでさ、今あれをやってさてもさてもってね、やってらっしゃるんです
よ。あーって言ってますね。
ありがとうゲストの方だけ
でしょ。野村萬斎かなんかですか。
いや、
全然違う、
違う、先進んでいいですか。はい、すいません、私が変なことやっちゃいましたからね、すいません。皆さんこんにちは。あ、どうも。はい、台風の被害に遭われましたね、千葉の方も。たの横浜も実はね、私のね、知り合いの会社、うん、金沢区の方、
はい、
工業地帯、
はい、
大打撃を受けましてですね。
工業地帯の方はそうだって話ですね。
そう、ね、うん、お見舞いを申し上げたいと思います。でね、自分が何かできんのかなと思って全然できない、この10日間以上ね、なんかね、うん、なんかイライラしちゃったなっていう感じでございました。さあ、武蔵小杉のローカルの情報や川崎市内の各地で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今に迫れる爆笑弾丸ジェットコースター的なトークバラエティ、あなたの川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。本日の番組メインパーソナリティは2週間ぶりのご無沙汰でございます。なんかね、1ヶ月ぶりみたいな感じだったんだよな、今日な、うん、ね、MC4 ことんで水木54歳、そして小杉のまあどんな人でおなじみ DJ 稽古は別のお座敷が入ってしまったためお休みでございます。すいません、楽しみにされていました老若男女の皆様、申し訳ございません、謝ります。そしてですね、番組公式ゼネラルエグゼクトプレミアムマーベラス空の青さを知る人よ、いい題名だね、このアニメね、10月公開ですよ。知らない、
なんだっけ、あの未来から
ん、そこは知らない、
元彼が来るみたいなやつでしたっけ、
知らない、全然知らない、はい、ただタイトルを引っ張ってきただけだ、
タイトルをね、
そう、はい、はい、ね、シューさん、
プロデューサーの
シューです。イハヤサカさんいらっしゃいます、
はい、ますよ、
ありがとうございます。そしてアシスタント、うん、DJ じゃない、アシスタント
ディレクター
のケンちゃん、よろしくね、小池ちゃん、
はい、お願いします。
まだ学校始まんねえの、
明日からです、
はい、頑張れ、
最後夏休み、
最後夏休み、いいね、もうのんびりしすぎちゃってね、もうほんと武将髭もちゃんと、そんなさん、よ、明日学校行くのに、ほんとね、お願いしますよ。そうね、みんなで言ってますよ、ほんとね、社会人のいる中でね、ずっと休んでたって、はい、いいな、はい、そして番組コーナーのゲストの方にもすでにスタジオにお入りいただいております。真実を写すと書いて写真と言いますですが、心を写すと書いて、写す心と書いても写真と読む、そんな瞬間を残し続けるプロフォトグラファーの杉本京子さんでございます。東京都出身で武蔵小杉に現在はお住まいでございますね。富士通のエンジニアからフォトグラファーに転身という異色の経歴の持ち主、風を撮る写真家との別名もついている方でございます。その名の通り、風景写真を中心に各地の情景や撮り続けていらっしゃるということですね。本日はフォトグラファーがファインダー越しね覗いた変わりゆくこの武蔵小杉のこと、多岐にわたる杉本さんの活動のこと、そしてカメラのワンポイント、これ大丈夫かな、ラジオでワンポイントアドバイスなどたっぷりとお話を聞いちゃうかと思っております。こんにちは、ようこそ、いらっしゃいませ。
こんにちは、杉本です。どうぞよろしくお願いします。
お忙しいところ、まあね、ワンポイントアドバイスってラジオでできるかなと思ってるんですけどね、
うん、多分わかるんじゃないかなと思うんですけど、わかりやすく説明したいなと思います。
それがプロですもんね、まあ後でまたご紹介しなきゃいけないんですけど、はい、そのことやってらっしゃいますかね。後ほどいろいろとお話をお伺いしますけど、ね、嫌になって帰らないようにお願いします。すいません、
大丈夫です、
はい、ありがとうございます、
はい。
そして赤い、女子バレーボールチーム NEC レッドロケツプレゼント高校ロケツのコーナーは現在10月19日土曜日カルツ川崎で行われるホームゲームのため血の滲む練習をされているアウトサイドヒッター、そうです、
血の滲む練習ですか。
もう昭和の時代だからこういうこと言うわけですね。アタックナンバーワンの時代ですからね、私はね。アウトサイドヒッター、ミドルブロッカー、身長173センチ、コートネーム空、新たにしおり選手に電話で生出演していただきます。お楽しみに。さあ、そしてメールテーマ、本日は設けておりません。お聞きの皆さんの近況報告、 NEC レッドロケツな新たにしおり空選手に質問や応援メッセージ、また、プロフォトグラファーの杉本京子さんへで、写真に関する質問やメッセージなどお寄せください。皆様からのメールはパソコンやスマホから小杉スイッチのウェブサイトのメールフォーム、番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけます。なお、車やバイクを運転されている方、また 石臼を引いてお仕事をされている方、なんでかな、わかんねえ、適正な場所から、ね、手休めてメールを送りくださいね。そういうことを言いたかっただけですよ私は、採用された方で住所とご本名が、記載されている方には毎度お伝えしております。小杉スイッチ長の素敵な特製何かをプレゼントいたします。たくさんのメールお持ちしております。さあ盛りだくさんな内容で皆様のお耳を拝借。さあそれそれ、川崎に住むあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。今日のこれから川崎市中原区のお天気、爽やかじゃない、私みたいな今日のお天気何みんな俺のこと見ねんだよ爽やかな、このまま晴れ25度、いいなこういうね、なんかね、さっきあの昼間のあのなんだっけ昼帯かの中の天気予報のお姉さんがこれからってお昼の時ね、これからお洗濯しても乾きますねって言ったけど、今からもう遅いですね、すいません、朝夕気温の差が ありますからね、どうぞお腹をポンポコリンね、開けて、寝ないようにお腹冷えちゃいますかね、ということでございます。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎ショータイム小杉スイッチオン。さあこのおよそ1時間療養されてる方、笑ってください。そして元気になりましょう。聞いてくださいね。この番組は各社の提供でお送りします。CMS スイッチオン。
ナイス住まいの情報館、スマイルカフェ武蔵小杉は、東横線武蔵小杉駅南口徒歩2分、聖マリ東横病院さん隣、不動産売買など住まいの総合窓口としていつでも営業中。ラジオを聞いてご来店いただいたお客様には、もれなく粗品をプレゼント。引き立てコーヒーをご用意して、皆様のご来店お待ちしています。
小杉駅東口目の前、フーディアム武蔵小杉店。毎週木曜は木曜の市、98円均一商品盛りだくさん。食品売り場は深夜1時まで営業。2階には医療モールがオープンし、さらに便利に。フーディアム武蔵小杉店、皆様のご来店をお待ちしております。
切らないたるみ治療があるのをご存知ですか？東京赤坂クリニックではエムスカルプトを導入、筋肉をつけながら脂肪を燃焼させる新しい治療法。痛みなし、腫れなし、手術が嫌、ジム続かないというあなたへ、顔と体のたるみ専用、1日10人限定のプライベートクリニック、赤坂駅直結の東京赤坂クリニック。
さあ 79.1 メガヘルツ、あなたの街のラジオステーション、川崎 FM。 ありがとうございます。すいませんね、あの今エコーかかって、もう一回行きましょうか。行かない、はい、川崎 FM の電波からまたインターネットのサイマルラジオでも生放送中。そして小杉スイッチのホームページにあるアーカイブでも聞いていただいておりますか？あ、そうですか、ありがとうございます。武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。60分一本勝負、川崎ショータイム小杉スイッチ。本日のお相手は2週間ぶりに帰ってきたぞ、はい、武蔵小杉にやってまいりました。私 MC オンコトン定席、そして小杉のマラドンな人でおなじみ DJ 稽古は別のお座敷に入ってしまって、もうお姉さん本当忙しいのよ、あの方はね、そうなの、お休みなんですよね。老若男女の皆様、楽しみにされた皆様を申し訳ございません。そして番組名物プロデューサーのシチューさん、
はい、
だいぶ色が白くなってきましたね。
そうですね、ちょっと6月7月が日焼けしてたんです
けど ねビーフシューになってたんですけど、ね、いよいよまたホワイトシューになりかけ、ね、
冬にはまた戻ると思うんですけど、
思い出して笑っていいですよ、はい、この番組
ですよ、失笑してください、はい、あの中原警察署の駒さん結構色白でいらっしゃいますよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、結構外回りとか多くないんですか、
ね、前は本当に日焼けしてたんですけど、ね、今デスクワークが多くなってしまいました。
そうなんですか、
前
な
ってしまいました。
いろんな仕事があるんだなって感じですけど、
そうですよね、そうですよね、まあちょっとね、あのデスクワークになって腰だけは気をつけてくださいね。
はい、ありがとうございます。
大変なんですよね、ほんとね、
気をつけます、
はい、お願いします。魅惑のバリトンボイスでございますわ、バリトンボイス。さあ本日のメールテーマは設けておりません。今日来てますか、何件か。
そうですね、一通すでに来てますね。
ありがとうございます、はい、ね、沖の皆さんの近況報告ね、また台風でね、うちはちょっと被害受けちゃったよとかってね、そんな話なんかも聞かせていただければと、思っております。また NEC レッドロケット、これから出てきますよ電話で、新たにしおり選手に質問や応援メッセージ、またフォトグラファー、プロフォトグラファーの杉本京子さんへの質問、写真に関する質問とかね、どうやって、娘たちの、子供たちの、息子たちのね、お父ちゃんの写真撮っていいのとかね、いろいろありますもんね、あと風景の写真とかね。僕もね、今年あの中古ですけど、もうすぐね、娘と一緒にね、お金出し合って買おうって言って、カメラの北村でも行こうかなって言ってるんですけど、そうそうそう、キヤノンがいいかなとかね、そうそうね、いろいろとありますよね、キヤノンとかどこだっけ、ニコンとかいろいろとありますよね。あと オリンパス、ね、ソニー、いろいろあるから分かんない、はい、そうそう、だからね選べないんで、今日は聞いてみようかなって、番組終わったら聞いてみようかな、ね、200円払いますわ、はいはい、そんな安くねえっていうのってね、どんなことでも結構でございます。小杉水長の番組公式ツイッターのリプライ、ハッシュタグなどにカタカナで小杉水長から、またフェイスブックの小杉水長ページのコメント欄でも結構でございます。たくさんのメールお待ちしております。さあ行きましょう。続いてはこちらのコーナー、強く美しい赤い闘志を燃やす NEC レッドロケッツのゴーゴーロケッツにスイッチオン。
NEC レッドロケッツプレゼンツゴーゴーロケッツ。
さあて現在ですね、10月いよいよ来月ですよね、19日土曜日カルス川崎で行われるホームゲームのために、あ、血のにじむそして汗まみれになってですね練習をされている、アウサイドヒッターミドルブロッカー、身長173センチ、コートネームソーラー新谷しおり選手がすでに電話の向こうで待機中。早速呼んでみましょう。新谷しおりさん、しもしも呼ぼせよ。
しもしも。
しもしも。
言ってくれた。言ってくれた、まさかの。
言ってくれた、まさかの展開。ありがとうございます。ね、呼ぼせよってわかります？
何ですか？
あれ？韓国語勉強して、したいって書いてあったんですけど、プロフィールに。
呼ぼせよ。
もしもしって意味です。
あ、そうなんですか。
勉強してませんね。いや、覚えててくださいね。
はい。
人を呼ぶときでも、ちょっとっていうときに呼ぼせよって言ってもいいんですよ、これ。
呼ぼせよ。
そうそうそう。ハングルドラマ、まあ、いや、そんなもんね。こんにちは。
こんにちは。
元気ですか？お久しぶりです。
お久しぶりです。元気です。
元気ですね。よかったです。はい、では、早速なんですが、今聞いてる皆さんですね。新谷さん、副キャプテンですよね。
はい。
自己紹介お願いします。
背番号14番、はい、今シーズンから副キャプテンをやらせてもらってます。すごい。コートネーム、ソラの新谷しおりです。
やったー。で、現在のポジションが、アウトサイドヒッターとミドルブロッカーという、もう2つ持ってるんですよね。
そうです。
これ、どっちがどういう役目なんですか？
まあ、打つ場所が変わるのと、うん、まあ、なんですか、ミドルブロッカーの方が、こう、速い攻撃だったり、っていうのが多いので、あ、でも、得点を取るってことに関しては、うん、変わらないので。
ああ。でもそう、二つポジションを持ってるってことはもう大変ですよね。
まあ、切り替えは大事にしてますね。
うん、なるほどね。そっかそっか。ということは、嫌なことがあっても、こう、精神的に切り替えが上手みたいな。
ね、そんなことはないです。
あ、どうも、失礼しました。聞かなきゃよかったですね。失礼しました。ところでね、ワールドカップ女子バレーボールチーム、同僚の小賀さん、島村さん、はい、ね、火の鳥日本だ。
はい。
火の玉は違う、あれだよね、違うんで。そうそう。頑張ってます。ね、応援に来ました？
あ、先日応援に行きました。
横浜リナ。
チームのみんなで、はい。
ね、そうですよね。インスタで見ましたよ。ね。でね、次は強豪中国。指定選手？
はい。
あと、張潤寧さんっていう方ですか？
はい。
ちょっとこの方々、すげえじゃないですか。
指定選手は、うん、私が NEC 入って1年目の時に、はい、世界クラブ大会があったんですけど、まあ、その時に、初めて、ステイ選手のプレーを見て間近で、ああ、本当にすごかったですね。
大きいよね、あの人背ね。
大きいです。
ですよね。あと顔怖いんだよね。試合してる時ももちろんみんな怖いっていうか真剣だけど、特にステイさん怖いななんて思って、あんまり大きい声でね言えないから分かんない。小賀さんと島村さんにメッセージお願いします。
はい。私たちもリーグに向けて頑張ってるので、全日本も頑張ってください。テレビで応援してます。
僕もそうですよ。テレビでバンボちゃんと一緒に応援してますよ、
はい、
バンボちゃんだっけ今。まあいいや、はい、
はい、
いいんですよね、はい。で、話コロッと変わるんですけど、ちょっとねこれ面白いなと思ったのはプロフィール見て、ソラ選手ってバレーボールを始めたきっかけって何でしたっけ？
祖母に勧められて
ね。祖母の方って要はバレーボールやってたの？
はい。今もママさんバレーで、ほんと80近いんですけど、やってて、で、まあ試合は本当にどこも来てくれますね。場所、遠くでも、海外とかでも来てくれるし。
すごい。うちのお風呂にね、見せてやりたい。もう、よぼよぼなんですけどね。もう、すごいですね。じゃあ、やっぱりそういう血筋を受けてんだね。ソラさんはね。
はい。
ね、DNA がちゃんと、ね、遺伝されてんだな。すごいな。 でね、それはね、いつ頃だったんですか、おばあちゃまに言われて、あんたやんなさいよみたいな。
小学3年生ぐらいですかね、9歳ぐらい、
あ、そう。はあ、で自分はそういう時どう思いました？
最初やりたくなくて
、うん、
でもそのなんか試しで体験でみたいな、
はいはい、
したらなんかいつの間にか入ってたみたいな。
なんかおばあちゃん営業上手ですねちょっと試してさやってみな、今なら男だよとかなんか言っちゃったんじゃない、はい、そんなことはない、でもやっててよかったね。でもね、
そうですね、
ねえ、感謝感謝。ところで前にも伺ったと思うんですけど、ソラさんってね、コートネーム、はい、これどっからついたんでしたっけ？
競泳の高校の時の、
うん、はい、
あのチームカラーが水色で、
はい、
で先輩が空色だから空っていう候補を出してくれて。
なるほど、
はい、
今度10月公開のアニメ映画なんですけど、空の青さを知る人よって映画があるらしいんで
、
いいタイトルでしょ。よかったら、ね、もしかしたらね、通じるものがあるかもしれないんでないかもしれないですよ、わかんないですけど、ちょっとチェックしていてくださいね。
はい、
はい、で、あ、そうそう、ここでね、村っちさんからメールをいただいておりますんで、ご紹介します。
はい、
村っちさんからムラムラメールです。
ムラムラメールじゃない、
ソラの大大大ファンです。次のラジオ出演ずっと楽しみ待ってました。
そんな喋りじゃない
と思うんですけど、クールで笑うと柔らかな印象のソラがかっこよくて大好きです。聞いてますか、ソラさん。
はい、聞いてます、はい、
で2つ質問、ありがとうございます。そうね、で2つ質問があります。1、はい、バレーボールをやっていなかったら今は何をしていると思いますか、ソラさん。
うん、
何だろう。
でも私子供好きなので、うん、保育士さんとかなってたのかなって思います。
聞いてます、村地さん、ムラムラしてきたでしょ
女性かもしれないでしょ。
そうですよ ね、 そうですよね。いや男性でもムラムラして何言ってんの。そう、2番、2つ目、2つあります。バレーボールが好きだなと思う瞬間は何ですか、です。
やっぱり勝負事なので、うん、試合に勝った時
ですよね。
ですね。
ねえ、そこの瞬間だよね。
はい。
決まったっていう瞬間ですよね。
そうですね。
あとホッとするよね。
うん、
うん、だと思います。そのね、今ね、ふーんってこう鼻から抜けたこのね息遣いがいいですね。お顔が浮かんでまいります。何を俺がムラムラしてんだ。村地さん、ありがとうございます。ずっと応援してますってね。よかったね、
はい、ありがとうございます。はい、
そして新谷さんね、はい、皆さんに私の強みはここよ、見てほしいわ、こういうプレーをってあったら教えてください。
やっぱ私の強みはスピードなので、は
い、yes、
特にやっぱ移動攻撃を得意にしてるので、うん、
はい、
こう相手のブロッカーを惑わす攻撃っていうのを見てほしいです。
そうですね、ムラムラさせてください、相手を。なんだかわかんない。で、レッドロケッツの魅力ってどこでしょうかね。
やっぱり元気があるチームって、うん、こうファンの皆様からも言われるんですけど、すごい熱い人たちが集まってるチームなので。
そうだね、
はい、それはやっぱり試合を見てても、
はい、
ファンの人たちとも一緒に戦いたいって思ってますし、
うん、そうですね、うん、
はい、一緒にこう熱くなってほしいなって思います、
ね、熱くなれって誰かの歌みたいな感じですけどね、誰だっけ、まあ、いや、そうそうね、初めはねユニフォームが白なんだけどね、試合やっていくとだんだん赤く染まっていくんだよね。違うか、そういう、ね、ユニフォームじゃないですけど、もともと赤いんですもんね。でも本当ね、カ、はい、ーッと熱くなりますもんね。ところでこれからの夢なんですけど、そらさん何かありますか。はい、何でもいいですよ。
これからの夢ですか。
もう試合に勝つ、今度のリーグ。
やっぱりリーグ優勝っていうのは目指してやってるので、
うん、はい、
それが叶った時には夢が叶ったなって思います。
ですよね、もう本当に楽しみにしてますよね。はい、プレッシャーになるかもしれないけど、我々ファンはもう楽しみにしてますから。
はい、
じゃあその10月から始まりますね、そのリーグですけど、その意気込み、それとリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、いつも応援ありがとうございます。
ありがとうございます。
私たちも10月からリーグが始まるんですけど、うん、今回ホームゲームが6回あって、
お
で、まあ、そのホームゲームのチケットも今販売しております。
あ、ここで告知ですね、どうぞ。
はい、
はい、
でぜひ、NEC のホームページからもチケット販売しておる、おりますので、
お
ぜひ私たちも、試合会場で待ってますし、今回、スローガンがコネクトっていうスローガンなんですけど、
はいはい、
私たちすごいつながりを大切にしようってことで、うんうん、コネクトっていうスローガンになったんですけど、まあ、ファン チームとしてのつながりっていうのも大事にしつつ、うん、やっぱファンの人たちとも、うん、地域の人たちともこうつながりを大切にしたいなっていうことで、そういうスローガンにしました。
スローガンコネクト、はい、わかりました。コネクトいいですねこれね。
はい、なので、うん、ぜひ試合会場に来ていただいて、はい、私たちの試合を見ていただいて一緒に熱く戦ってほしいなって思います。
わかりやした、ね、NEC のレッドロケッツのホームページをまずは見ていただいて、チケットをご購入いただきたいと、はい、そういうところでございますね、はい、ね、本当にね、本当に来てほしいよね会場にね、
はいはい、
ね、そしてあの臨場感あふれるその本当に試合展開、またね選手の皆さんとのコネクト楽しみにしていただきたいですよね。
はい
はい、あのまたスタジオに来てくださいね。
はい、ぜひ。
はい、お願いします。怪我しないように練習励んでくださいね。
はい、
はい、皆さんに、はい、よろしくお伝えください。今日はありがとうございました。お忙しいところ
ありがとうございました。
はい、失礼しました。ありがとうございます。
はい、
はい、強く美しい赤い闘志を燃やす女子バレーボールチーム NEC レッドロケッツ55ロケッツね、いよいよ10月19日土曜日から川崎で行われますホームゲームのためにもうね練習に励んでいるというアウトサイドヒッターミドルブロッカー身長173センチ、コートネームは空色の空ちゃんでございますね。新谷しおり選手に電話で生出演していただきました。新谷さんありがとうございました。さあラジオを聞いてる皆さんもこれからも NEC レッドロケッツの応援よろしく、そして女子バレーボールワールドカップも応援よろしくお願いします。さあここで一曲お送りしましょう。本日のですねゲスト、まあ素敵な曲持ってきていただきました杉本さん、ありがとうございます。久保田俊信さんでサンシャインムーンライト。さあ久保田俊信さんサンシャインムーンライトをお送りしました。続いては武蔵小杉ローカルな情報をお伝えしましょう。なんでこんな声なんだ俺は。何シチューさん、ストレス解消、はい、駅前スタンドって何この紹介は。
そうなんです、あの来週の9月の27日のですね、金曜日17時30分から20時、お仕事終わりの時間帯ですね。
ですね。
に、コアパークでですね、サラリーマンの方向けに、働く人のストレス解消を目的とした小杉駅前スタンドっていうイベントが初開催されます。
え、何大声発するとかそういうんじゃなくて、
まさしくそうなんですよ。
本当に
もう、おーちゃんその通り、ステージがあって、そこでサラリーマンの主張っていうコーナーがあって、スタンドマイクがあって、もう主張したいこと、ストレス発散したいこと、大声で喋ってもらって。
一番でやっていい？シャー
で、イッツコムが録画しちゃうんでね、それ放送される可能性があるって。
ちょっと放送禁止なんだ俺。
はい。っていう感じでですね、カレーの屋台が出たりとか、焼き鳥とか、それからクラフトビールの販売もありながらですね、サンドバッグが置いてあったりとか、バランスボールが置いてある。サンドバッグにね。はい。
まぁ、
殴ってストレス解消したりとかっていうね、サラリーマンの方向けのイベントが初開催される。
大丈夫ですか？お酒飲んでサンドバッグとかって。
ねぇ。
いやいや、誰が企画したのこれ。
中原区役所、で、NEC ですとか、グランツリー、ララテラス、小杉の大学、東急スクエア、イッツコムさんなんかが協力して開催するっていう、そんなイベントがね、たったの2時間半なんですけど、
たったのってなんか、
短いですよ、本当に。
うん、そこ強く言
うな、ね、ここ狙ってきてほしいですね。うん、9月27日の金曜日、17時30分から20時、武蔵小杉の駅前のコアパーク。
今書いたんだけどさ、プロレスリングノアの大原選手、ムイビア。
ね、番組でもおなじみのムイビエンの大原はじめ選手も、ストレス解消体操みたいなことをやってくれるっていうね。
昨年のさ、一日警察署でもやってくれたんだよね。
そうですね、ストレッチやったりとか、これ多分だから、ノアのファンとか、はじめさんのね、ファンとかも来るんじゃないかなって感じですけど、はい、皆さんちょっとストレス解消しに来てください。
ほんと面白そう。うん、まぁ、恵子さんはね、多分飲みに来るだけだと思う。
そうでしょうね。
あの人はストレスないですからね、ほぼね。飲んで
る。毎日飲んでますから。
そうですね、ほんとですよ。いないだけね、言っちゃっていいんですか、私は。すいませんね。ということで9月27日金曜日何時からでしたっけ、
17時30分から20時ですね、
はいはい、ちょっと早いんですけど、ね、終わっちゃうのがね、うん、あんまりねストレス感ね発散してね、あんまり夜中にいてもねしょうがないしね、うん、
残業しないで17時30分にね小杉コアパークに来てストレス解消してってください。
大声発散できますよということでございますね。武蔵小杉のローカルな情報をお伝えいたしました。 さて本日メールテーマは設けておりません。お聞きの皆さんの近況報告、そしてプロフォトグラファーの杉本京子さんへ、何か質問ね、写真に関する質問などお寄せください、小杉スイッチオンの番組公式ツイッターのリプライハッシュタグの後にカタカナで小杉スイッチオンからお送りいただけますし、 Facebook のオフィシャル小杉スイッチオンのページコメント欄でも大丈夫ですよ。お待ちしています。さてこの後のゲストさんいらっしゃいませのコーナーのお客様、プロフォトグラファーの杉本京子さん、お待たせしました。
ぼーっと
してる
ち
ょっとちゃんに怒られちゃ
う、ぼーっと生きてます
ね、ぼーっと生きてますって言いましたね今
あんだけの写真撮る人がぼーっとなんかできてますそう、あの甘いもん好きですか杉本さん？
アイスクリームが大好き。
あらま、
太っちゃうんであんまり食べないようにしてます。
でも食べてるでしょ、
はい、
ですよね、はい、何味が好きですか？
ヨーグルト味が好き。
ヨーグルト味のアイス、
ヨーグルト味のアイス、ヨーグルトってありますよね。
ミニストップだ、
うん、そんな感じのヨーグルトの味のアイスクリーム
が大好き。ミニストップにしかないのそれ。
ミニストップにもありますね。なんかね、フローズンヨーグルト、
うちの近所ねえんだよな、うん、そう、そう、あ、そうなんですか。でね、次のコーナーは杉本さん甘くないんです。それは何かと尋ねれば、さあ、またさんでございました。そうなんですよ、毎週防犯や安全にまつわるクイズに本日のゲストがガチンコで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答一答一答一答一答2回4回、はい、今日の回答者ね、今甘いもん、フローズンヨーグルト、ね、大好きだと、甘いもんが好きだ。そうです。プロフォトグラファーの杉本京子さんでございます。杉本さんには、多分甘くないでしょうね、今日もね。そういう問題、1問を出します。丸か×かで答えてください。たったそれだけ。簡単でございます。参加費は無料。そうです。それではご準備、皆さん、いいですか？ラジオの前の皆さんも考えてみてくださいね。それでは行きましょう。
中原警察署、川崎純情小町プレゼンツ。今日の安全安心一問一答。
はーい、今日の担当誰かしら。
皆さんこんにちは、川崎純情小町麻生区中原区担当、あかりすこと橋本あかりです。東京オリンピックパラリンピックも近づいてきていますね。警察やスポーツを通じ町の安全安心ナンバーワンを世界へ。それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
アカリス明日卒業なんだって、ちょっと挨拶来なさいよ。
違う
逆だよね、挨拶しなきゃいけない。本当に本当にアカリスお疲れ様。さて本日も、問題を出していただく、言ってくれくださるのは中原ね、中原警察署のですねバリトンボイス魅惑のそう小松さんでございます。お願いします。
はい、交通指導係の小松でございます。よろしくお願いします。
いい声、
問題です。
はい、
貸切バスであっても、すべての座席でシートベルトをした方が良い、丸か×か。
難しい。杉本さんお願いします。丸か×か。
丸。
お
早かったですね。
まあ時間がないんでね、今カットしましたけどね、考えてる時間は。あ、正解。いいんですね。
はい、
はい、それでは解説をお願いします。
はい、貸切バスなどを含め、すべての座席のシートベルトを着用することが重要です。また夕暮れ時と夜間歩行中の交通事故防止、自転車乗車中の交通事故防止として、歩行者の靴などに貼る反射材の利用、自転車を含む車両は前照灯の早めの点灯、9月については午後5時頃から点灯となります。さらに夕暮れ時や夜間の車両の走行は走行用乗車灯、前照灯ですね、はい、走行用前照灯、ハイビームの活用が必要となります。
なるほど。
また、はい、9月21日から9月30日までの10日間は秋の全国交通安全運動が実施されます。交通事故防止をよろしくお願いいたします。
さあ、そして今日はですね、はい、初出演になるんですね、中原警察署からなんとですね鈴木さん、秋人さんってよろしいんですか、お名前は。はい、それではちょっとこうお知らせということで、いらっしゃいませ、お願いします。
はい、
はい、
中原警察署のお笑い担当課長交通課長の鈴木でございます。
言ってなかったんじゃ。
警察署
で
お笑い、
最近腰が痛くてですね、これが本当の腰痛課長になってしまいました。
先進めて、
腰痛課長
交通課長とかけてですね、ちょっとわかりづらい。
お知らせをお願いします。
あ、そうか、あ、お知らせだったよね。そうだよね。 ですね、先ほど小松の方がですね、まあ、気取った声でですね、秋の交通安全運動の話をしましたけど、メインの、まあ、イベントということでですね、9月24日にですね、エポック中原で、こちらの方で高齢者交通安全大会と題しましてですね、午前10時から、会場になりまして、付近のですね、平間幼稚園の、園児さんによるですね、はい、合唱とか、あるいは、ですね、交通会員による寸劇とか、あるいは、ガブによる歌唱パフォーマンスとか、
ガブちゃん、
ほとんど
楽しみながら楽しみながら最後に交通安全をちょっと意識して帰ろうよと、
ちょっと意識して帰ろ
うというようなイベントがございます。
はい、
こちらの方をですね、ぜひともですね、お時間ある方ですね、来ていただきたいななんていう、そういった告知でございます。
課長、一日警察署長忘れてますよ。
一日警察署長大事だよね。
このボーヨみたい
に。それね、鈴木つくしさんっていうね、今売り出し中の女優の方、若い女優の方ね、こちらの方に、お願いしてあるんでね。
皆さんこれ真面目なコーナーですからね。そうですね。なんですか。
課長も歌っちゃうんですよね。
それはね、君ね、あれだよ、交通課長が歌うわけないだろ。歌っちゃうよ。
本当ですか。
本当に
歌うんですか。
本当に歌うんですか。
シークレットで、
ドイツを歌
のお楽しみみたいなですね、なぜかっていうとですね、所長にバレるとですね、先にね、止められちゃうと、命令としてもう受けたまわっちゃうとですね、歌えなくなっちゃうんですよ。だから、歌うかなみたいな感じで。歌わないって言い切っちゃうと、これも、お前歌わないっつって歌ってんじゃねえかって。歌うかなっていうところで止めておきたい。
話止まりませんね。
私も舞台に出るかもしれません。
本当ですか。あら、いよいよ。
小松、声だけだから出ねえ方がいいんじゃないか。
鈴木さん、小松さん、
はい、
何小松さん、何か言いたい？
いろいろと今、上下関係で頑張ってます。
そうですね、かなり、プレッシャー感じてますね、小松さんで。鈴木さん、もう言い残したことないですか。大丈夫ですか。
もう大丈夫です。あとはですね、お時間ある方、ぜひとも来ていただきたいと。そこだけで結構でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。来週ですよ、ね、連休明けでございます。ありがとうございます。こんな展開になろうとは私は夢にも思ってませんでした、
警察の方が小芝居を始める
なんて。小芝居は、完璧この棒、いいや棒読みなんて言わない。ありがとうございます。杉本さん、杉本さん、これからが本番ですからね。ぼーっとしないで、今の寸劇、本当に笑っていただいてありがとうございます。寸劇ということでございまして、安全安心は中原から、今日の安全安心一問で、一問一答でした。本当に、小松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、すげえ展開になってまいりました。小杉スイッチオンでございます。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えいたしまして、武蔵小杉や川崎市のこれまでこれから、そして今と文化にも迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナー、真実を写すと書いて写真というですが、心を写すと書いて写す心ね、写真と読みます。そんな瞬間を残し続けるプロフォトグラファーの杉本京子さんね、本当にようこそお越しくださいました。で、東京都出身、どちらです。東京の、
東京杉並杉並なんですね。はい、今も実家があります。
あ、そうですか。はい、でね、現在は、京子さんは、その小杉に在住ということで、はいはい、元は富士通のエンジニア。ね、硬い仕事をされたんですね。
硬くて。
嫌そうな顔してますよ。
もうやめたからね。で、フォトグラファーね、に転身という異色の経歴の持ち主さんでございます。風を撮る写真家という別名もある方でございます。その名の通り、風景写真を中心に各地の情景を撮り続けていらっしゃいます。本日はその、フォトグラファーですね、写真家の方がファインダーから覗いた変わりゆくこの武蔵小杉と滝にわたる杉本京子さんの、活動のことをカメラのワンポイントアドバイスなどをたっぷりお話伺いちゃいたいななんて思っております。よろしくお願いします。改めて、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、早速なんですが、お茶の間の皆さんに、はい、今聞いてる方に自己紹介をどうぞ。
はい、 杉本京子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は東京都出身なんですけども、日本全国旅するのが好き で、会社をやりながらですね、転勤もしまして、仙台とか名古屋とか、祖母に行ってました。そういうこともありまして、結構いろんなところの自然風景が好きなの で風景写真を撮りたいなと思って、ちょっとシステムエンジニアも、ほぼいいかななんて思ったところでですね
早めに祖母おっしゃった
な。はい、早期退職扱いということでですね、少し早めに辞めさせていただいて、段階の世代の方々のために、ちょっと早めにこう、写真を勉強して、で皆さんが楽しく過ごせる、人生をね、そのためにちょっと、なんていうかな、皆さんよりも少し、早く、楽しむ、を、やっているということですね。
なるほどね。
で、武蔵小杉今、在住になっておりますので、またこれからですね、地域、のために、写真もね、皆さんと一緒に楽しくやりたいなと思っているところです。
で、本当は先ほども申し上げた通り、その変わりゆくこの武蔵小杉をね、どんどん記憶、また記録として残していただきたいなと思います。で、先ほどの富士通さんのエンジニア、さんはされてたという、どんなお仕事あったんですか。かいつまんで言うと、
そうですね、業務、例えば健康保険組合さんとか、そういう固い業務を、システム化するっていう、
ね、さんそれでなんで笑うんだ
結構具体的な説明だなと
か、ね、
結構なんていうかな、こう複雑でね、難しいですよね。でもそれをこ うまくお客さんとやり取りしながら、これはできるね、これはできないねって、そんな感じで、
そういう
こうなんていうかな、こうつなぎの役目ですか。
で、なんでね、そのカメラマン、プロフォトグラファー、なんかきっかけがあったんですか。
そうですね、前から私も自然が好きだったので、それに携わる仕事がしたいなと、前から思ってたんですね。うちの祖父の方が長野県の田舎の方に住んでたっていうこともありまして、それを思い出すと、行きたいなとかね、そういうのも思いました。
その自然を残したいなっていうこともあるわけなんですね。これまでね、その写真活動っていうか、捉えてきた活動っていうことで、行われてきたと思うんですけど、著書もね、ご本もお出しになられてる、今日持ってきていただいてるということで、これタイトルはどういうタイトルでございますか。
今持ってきてるものは、私の写真入門といいまして、写真の、フォトエッセイになってますね。で、これ小さい版なんですけども、1000円のところを500円で売ったりなんかしてますけど。
なんでそんなディスカウントしちゃうんですか。
いや
いいんですか。
まだ在庫がいっぱいあって。
そんなことは。
ただね、これを読むと全部杉本京子ちゃんが分かっちゃうっていう。
京子ちゃんが分かっちゃう。いいなそれ。
写真入門なのに。
なのに私のになってますから、私が写真入門した時のこうエピソードだったり、からなんでその今おっしゃられたような、きっかけ、がこうだったとか、なんで写真にはまり込んだのかとか、やっぱりね、出会いがあったんですね。会社の中ではこう、結構小さな、こうなんていうかな、世代の、人たちだけで集まってるところなんですが、写真を通してやっていくと、もう小さいお子さんから、90、100のおじいちゃままでですね、こう出会うことができるんですね。で、それにね、すごく感動したんですね。今まで聞けなかったことが、話を聞くことができた。
世界が広がってきたんですね。
そうなんですね。で、それでガラッと、やはり、写真をやり始めて、V 字転換したと。そんな自分のご人生も含めて、写真をやることによってこう広がった、で視野が広がったっていうね、で自分の再発見ができた、それがすごくね、私が写真を皆さんに勧める、ところです。
今ね、聞いてらっしゃる方でもね、くよくよくよくよとかね、うじうじうじしてこうされてる方もいるから、ちょっとね、今もう携帯、そのスマホがね、本当にカメラ周りにね、記録媒体としてありますから、ちょっとしたものでも、でみんなに見てもらうと、あ、可愛いじゃん、綺麗じゃんとかって、それが楽しいですよね。
そうです、そうです、
そうなんですよね、
そうなんです、
で俺が言ってどうすんだ、プロのカメラマンの前そうで心を写すと書いて、写真という、これね、 の写す心写真、はい、素敵な言葉ですね。これはどういう意味なんでしょうか。
あの写真は写真、いや写真は写心っていう風に真実を写すね。そうですね、うん、で皆さんにお伝えしてるんですけども、はい、心を込めてシャッターを押すと、うん、その写真の中に自分の気持ちが入ってくんですね。これはびっくりなんですけど、はいはい、でその写真を見た第三者の人が、うん、その写真を見ると、うん、写した人の気持ちまで、うん、それをこう伝えてるっていうかな、あの、はい、うん、受けることができる。で要は写真っていうのは、うん、あそういう気持ちと気持ちをこう媒介する、うんうん、素敵な媒体なんだなということなんですよ。
これ恵子さんがいたら伝えたいですね、本人の前でね。
聞いてないですか。
聞いてないですね。もうあなた心が入ってないってね、どこ写してんのみたいなね、うんうんうん、本人絶対ねそんなこと関係ないと思ってるんですけどね。あの写真の面白さ難しさってあると思うんですけど、うんうんうんうん、どんな時に一番喜びを感じられますか、京子さんの場合は。
やっぱり自然風景が好きなんですけども、うん、他にもいろいろな被写体も撮ってますが、はいはい、やっぱり自分が感動したもの、うん、あの光が入ってきて、あ、綺麗だなとか、うん、輝いてるなとか、はい、だから人がやっぱり喜んでる、うん、風景、あの表情とかね、そういうのをこう見て素敵だって思った瞬間、それはやはりね、撮りたいっていう、うん、そうシャッターチャンスと思いますか。
も
うね、
杉本さんぐらいのレベルになると、はい、その自然が喜んでるっていう瞬間なんかも分かるんじゃないですか、うん、
あ、それは人よりもやっぱり場数踏んでるっていうことで、あ、ね、うん、あの感知する、うん、こういうちょっと、ね、アンテナがちょっとあの高いかな、
あるかもしれませんよね。なるほど、分かるな、うん、僕もね、まあ、プロフォト、まあ、カメラマンなんで、うん、よく分かるな、
それ
ね、
素晴らしい、
どこがじゃいってね、
素晴らしい。
そのここでリスナーの皆さんにラジオで伝えられるかなってね、うん、ここちょっとあのさっきも言ったんですけど、ワンポイント写真の撮り方アドバイスをお願いします。
聞きたいです
ね。聞きたい。
ね、うん、まずね、うん、主役と脇役ははっきりさせるっていうことですね。
おー、なるほどね。
で主役はしっかりと近寄って、うん、ピントをしっかり合わせて、
はいはい、
で脇役も必ずいる、うんうん。要はその主役が引き立つような脇役を画面の中にちゃんと入れるっていうことですよね。だから背景が緑色で赤い花を写すんであれば、うん、非常に美しくあの花が引き立つということですし、からあの女性が美しければ背景の、うん、また、うん、例えば海だったりね、はい、そういう時にはもう爽やかな、そのさあの風を写すっていうのもそこにあって、で風が流れるようなその空間を入れることが結構大事で、
わ、
う
ん
う
ん、かりました。じゃあ僕が中心になって綺麗なお姉さんをバーッと前マリ
の、ね、脇役ですか、マリのお姉さん、
マリのお姉さん脇役としましょう。俺が引き立つのこんな神さんに怒られちゃう、なんのね、ありがとうございます、はい、皆さんわかりました、自分でやってみてくださいね、うん、そうそう。でですね、どう前あのね、昨日読んだんですけど、京子さんのね、はい、あのプロフィールのところ、はい、道具や格好から入ってもいいって書いてあったんですけど、うん、これいいんですか、
う
ん、
まずは格好からでしょうね、うん、
やっぱいい。
で私も実はこう格好から入りました、
うん、はい、でそれカメラ買って、
うん、かっこいいカメラ買って、うん、でそれもね、普通のこう35ミリよりもっと大きな中盤カメラっていうのがあるんですけど、
重たいじゃないですか、
めっちゃ重いで す,
ですよ、ね、
で普通は三脚を立てて使わないとブレるっていう、う
ん、ですよね。
でその三脚をですね、こう肩にぶる下げて、うん、かっこよく歩きながら撮ってたんですが、うん、まあそれは邪道ですね。
じゃあ書かなくていいじゃん、情報が書かなくていいいいんで、邪道からでも
いいのいいの、
ね、いいんですよね、いいの、そうそうそう、
かっこいいじゃん、
かっこいいんですよ、うん、それでいいんですよ、
う
ん、
今若い人がみんな結構こうフィルムカメラを持って歩いてる、うん、あれも格好から入ってんだと思うんだよ ね、
う
ん、
ね、あの多分大学のそういう、ね、うん、サークルかなんかで、そうそうそうそう、君いいの持ってんの、俺言っちゃいましたもん、うん、キャノンの A1 を、うん、俺前使ってたよこれ、
そうそうそう、
ね、そうね、だからそういう会話にもね、これからまた芸術の秋じゃないですか、
そうなんですよね、
ですよ、だからいいね、そのショットを撮っていただいてみたいな、
う
ん、はい、でみんなでこう見せ合うっていうのが、
う
ん、楽しみの一つだと思うんですけどね、
はいはい、
でファインダーからこう覗いた、うん、そのファインダー越しの武蔵小杉、うん、あんじゃないですか、
はいはいはい、
その杉本さんにとってどんな印象なのか、またそのプロとして見たその、はい、武蔵小杉の撮影ポイント、
う
ん、ちょっと教えてもらえますか、
はい、
内緒でいいんで、
はい、
お願いします、
はい、
まずは
内緒で、
は
い、じゃあ
どんな印象、
はい、まずですね、ここのこう変わりようがすごいですよ ね、
うん、すごいですよね、
昔はね、あの私もこちらの方に、はい、あの東京から通ってたわけですけど、
あ、まあ、
その頃はまだまだこう工場地帯だったんですが、うん、それがどんどんどんどん高層マンションが建ってた、
はいはい、
実は私も高層マンション 住んでるんですよ。
おや。
で上から見るとまあ本当に美しい、はい、うん、でまあ夜の風景なんかもね、あの全部部屋を消して、夜景なんかを見るとわあここは素晴らしい。
あ、
でまずそういうのがありますし、はい、から富士山もビーブリッジも、羽田空港もですね、東京湾を見えると、東京タワースカイツリー、
そこは見えんの？
見えます見えます。
はい、入場料取ってあれじゃないですか。
そう思いますね。
いいところにお住まいですね。あ、そうっすか。ね、あのやっぱりその撮影ポイント武蔵小杉の、まああのね、そのタワーマンション住んでらっしゃる方もいればいない方もいるわけで、
はい、じゃあいない方
地上からこう、はい、見たところです、はい
はい、にがりょう用水ってあるんですね。あの春はものすごく綺麗じゃないですか、
桜が、
ね、やっぱりあそこら辺はもう春の景色、もうね、あの遠くから来ていただいてもいいぐらいのね、素敵な場所だと思うんですよね。
あの花びらが散るところがまた綺麗、
川がありますよね。
そうそう、
はい、で川に花びらがこう ね、
あんまりね、あの掃除しないとね、まあ汚いことになりますからね。そんなことは言わなくて、でもそういうのも記録ですからね、
そうですね、
撮んなきゃいけないなと思う、はい、うん、であとあの小杉でもね、その写真の活動されてるということなんですけど、うん、ちょっとこれをお伺いしたいんですよ。
はい、
ね、
小杉ではですね、うん、あのエリマネというね、
エリアマネージメント、
マネージメントの、はい、写真教室を今年から始めまして。
そうなんですか。
はい、はいはい、でそれで、うん、今10人以上の方々集まっていただきながら、うん、あの月1回の、はい、講座なんですが2時間ですね、はい、やってます。で非常に皆さんも熱心で、
はい、そうでしょうね、
毎回毎回自分のカメラを持ってきていただいて、うん、基礎から応用まで、はい、いろいろなあのことをねお話ししながら、はい、はい、あの進めているんですね。
途中からでも大丈夫なんですか？
結構大丈夫ですよ。
本当ですか？
はい、
いいそれは、
ぜひあの、うん、受けていただきたい方、はい、ね、またあのカメラの操作の仕方とかね、うん、からどういうところを気をつけなきゃいけないかとか、こ結構細かく、それこそ手取り足取り、
ね、そうですよね、はいはい、まあ、ニコンさんがフィルムのカメラやめちゃったでしょ、
う
ん、
あ、そうですね、
だからそういった部分もね、うん、フィルムの 味もいいからね、うん、そういうのも伝えていっていただきたいですよね。
はい、そう思いますね。
デジタルじゃない味がありますもんね、はいはい、フィルムっていうのは、
フィルムでもデジタルでも、うん、スマホでも大丈夫です、
はい、ですよ、はい、よかったです、
はいはい、
で、やっぱりご自身の活動を通じてそのプロとしてその何を伝えていきたいですか皆さん、
う
ん、
やはり、一番最初言ったように、うん、私が写真を、はい、始めたことによって、うん、人とのつながりがどんどん増えていくんですね、
はいはい、
でやっぱり人と人がこう、うん、混じり合うっていうことで、うん、人と自然も混じり合うだろう、
うん、
でそれから都会と里、
うんうん、
要はこれ地域おこしにもなると思うんですけども、あの自分で住んでる場所っていうのは結構皆さん、うん、なんていうかな、いつも見てるのでそんなにいいなと思ってないかもしれない、うん、でそれを都会から、里に行った時に、うん、ここってすごい素敵ですね、はい、っていうことを聞いた、うん、地元の人はえそうなのってね、思うわけです。でそんなに素敵だったのってね、でそれがすごくこのその人に対しては、うん、ここっていいとこなんだ、うん、じゃあもうちょっと守っていこうとか、
肉眼で見るよりもまた、うんうん、写真で撮った時のまた全然見方が違うじゃないですか、はい、
切り取り方が違ってね、
違いますもんね。だからそういうところをね皆さんが感じてくれればいいなと思います、
うん、写真を通してね、そういうこと
を、ね、そうですよね、はい、そういうところがね
つながってもらえればなと思います、
うん、伝えられればいいですよね、
はい、
でいよいよですね、もう時間もなくなってきちゃったんで、うん、来年2020年2020オリンピックイヤーでございます、はい、パラリンピックイヤーでございますが、はい、何かやってみたいことって来年ありますか？
あ、そうですね、はい、来年はまあスポーツが結構盛んになってくるだろうと思いますけども、ね、はい、まあ、いいカメラを持つっていうのも一つですけれど、うん、たくさん撮ってほしいなって思うんですね。ですから外に出て、
はい、
動くものをね、うん、追いかけながら撮るとか、
はい、
いうこともいいですし、
はい、
先ほど言ったように、まあ、野望というか、うん、まあ、写真を通して皆さんと、うん、たくさんの皆さんとねお会いすることができるように
いいですね、
努めたいなと、ね、うん、思っています。
ぜひ叶えていただきたい、はい、でいよいよ最後のご質問ということになっちゃうんですけど、はい、これはリスナーの皆さんに伝えとかなきゃいけないということ、はい、もうチラシがあります。お願いします。はい。
ちょっと遠いんですけども、
どこ？
ね、三重県のね、
うん、あ、遠いな。
実は世界遺産登録15周年ということで、熊野古道、ね、ですね、もう15年に経ったんですね、
はい、
でそこにもですね一応地域おこしの関係とかで、うん、ずっと写真学校を続けて、講師として参加してました。
じゃあ三重県の皆さんに聞いてもらいたいですね、
ここはね。あ、そうですね、はい、はい、そ それで、この間ですね、あの9月の14日の日にオープニングがありましたので、はい、トークショーとそれから公表会とそれから撮影会を、はい、兼ねて行ってきました。で10月27日までやってますので、はい、あ、もし向こうの方へ、ね、尾鷲なんですけども、はい、ここから行くと5時間かかんないですね。4時間半で行けちゃう。
はい、結構近いですね。
はい、そんなところも、
はい、結構近いね。本当にありがとうございます。はい、ぜひね、あの皆さんもね、あの、はい、面にいる友達にお伝えくださいということでございます。はいはい、さあ、そういうことでございましたね。あっという間の時間が過ぎてしまいました。ゲストさんいらっしゃいませのコーナー。今日はですね、会社員からプロフォトグラファーになられたというね、異色の経歴の持ち主、杉本京子さんでございました。自然のね、崩壊に心を痛め、風景写真を撮り始めたということもありましたよね。ね、またあの、まだお時間がありますから、ちょっとずっといてください。はいね、はい、すいません、ありがとうございます。以上、はい、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーでした。さあ、ここで一曲お送りしましょう。これはタワワヒットパレード、久保田利伸さん、うん、ありがとうございます。じゃあここ一曲お願いします。 I know how you feel. Just one more. What's up with that? What's up with that, babe?To be good enough to buy me a drink. What you gonna do if there's a wanted phone call? And no matter, but it's alright. Baby, give my Coca-Cola heart and soul. Soul. What I'm almost sure to be gone. We dance to
診断で異常があった。そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
さてですね、今日はあのノーレディオノーライフのコーナーをお休みさせていただきまして、普段お送りしておりますあのね、今日の一分防災なんですけど、はい、ちょっと台風の被害が ね、千葉横浜とかいろんなところ各地でありました。
う
ん、
そうですね。さっきね、はい、テレビの方で、うん、あの携帯電話のドコモが千葉県の方で復旧して、うん、大手の3社のキャリア全部復旧しましたっていうような情報も入ってきたりしてるんですけど、やっと
通電したんだね。そうするとね、中継局ね、うん、はいはい。
でですね、今日は、うん、まあ、いつもの内容をちょっと変えてですね、台風の対策の話をちょっとしたいなと思いまして、台風対策、はい、簡単なことでできることがありますので、はい、ちょっと頭の中に入れといてほしいんですけど、まずですね、はい、今回の台風、うん、千葉の方でもそうですけど、ガラスがたくさん割れちゃったりとか、うん、
割れたね、
で、あの、DJ 稽古もですね、先週かな、うん、あの、タワーマンションなのでお住まいが、まあ、窓がとにかくガタガタ揺れて怖かったっていうことをおっしゃっていて、うん、窓の目張りの仕方ですね、あの、いわゆる若年テープ、養生テープって言われる、剥がしても汚れ、あの、傷がつかないテープがあるんですけど、それを、窓枠に沿って四角く貼って、うんうん、さらに十字バッテンにすると、はいはい、まず割れにくくなるのと、うん、割れた際の飛散防止になりますということと、はい、あとはベランダにあるものですね、うんうん、あの事前にしまっておきましょうという、そうね、プランターですとかハンガーが飛んできて怪我をしたみたいな、
う
ん、
そう、加害者にもなる、うん、被害者にもなっちゃうぐらい加害者にもなっちゃう場合があるからね、
っていうようなことがありますので、はい、ベランダのものはしまったりとか、排水口、雨どい、ほこり、落ち葉が詰まってると、排水せれなくなってしまうとかっていうことがありますので、うん、そういった対策を頭の中に入れといていただけたらなと。
そうですね。はい。あの、飛散防止フィルム、私、あの、鎌倉の小学校、中学校、全部貼ってましたからね、仕事で。
仕事で。はい。いろいろやってますね。
いろいろやってますよ。はい。ということで、飛散、本当そうですよ。割れたら大変なことになりますからね、ちょっとお考えいただきたいなと思っております。今日の1分防災のコーナーでした。さあ、あっという間でございます。あと3分30秒しか残っておりません。うわ、駆け足、駆け足ということでございましたよ。今日のお便りご紹介したいんですけど、今日はね、
はい、
こういうお便りでございます。ありがとうございます。パクパクパクチーさんでございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、 ノーレディオノーライは今日は休みじゃったごめんなさいのコーナーが面白いです、うん、過去の放送まで聞き返してしまいました。
ありがとうございます。
長く川崎に住んでいますが玉川梨は知ってるけどアスパラやノラボーナイチゴは知りませんでした、うん、あら自宅の周りにも畑はありますが何を育てているのかなんて考えたこともなかったです、うん、我が町川崎の知られざる産業を見落としているものですね。パクパクパクチーさんでございます。ありがとうございます。
農業盛んなんですよね。
意外とそうなのよ、うん、そうそうね。だからもうこうやってこれで知ってくれたからもういいでしょこれで、
うん、もういいでしょこれ。
いや
買って食べてねって、
うん、買って食べましょう。美味しいんだから太陽の光をさんざんに受けてるということでございます。パクパクパクチーさん言いにくい。パクパクパクチーさん、ね、
パクパクパクチー
パクあ今パクチーすごいのよ、ね、人気で、川崎でもやってんだよね。
そうですね、小泉農園でも作ってますよ、
ね、はい、ということでございます。ありがとうございます、ね、ご紹介したい、メールいっぱいあったんですけどすいません、はい、ちょっと時間がなくなってしまいました。たくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございます。
お忙しいところさあそこでです、ここでです、そうです、プロフォトグラファー今日のゲスト杉本京子さんにこれからの夢野望をはいズバッとお願いします。
野望
野望何でいいですよ、
はい、写真でみんな幸せになってほしいなと。
いいこと言いますね写真で幸せに
ね、うん、写真はね地球をね、はい、救います。
救います、
うん、そういうことですよ。
救います。
大きい大きいことになっちゃった ねありがとうございます、はい、そうですね、写真バンバン撮ってね、あの人の迷惑ならないよね。
そうです、マナーは守りましょう。
マナーね、そうそう、はい、あのほら三脚って一本のマンじゃないですか、一、うん、本一本
一脚ですね、
一脚ね、はいはい、あれね外に出しちゃってさ、うん、足つかえちゃう人いるんだ、危ないんだよ、ね、
それはダメですね。
そうそうそうそうね、うん、そういうこともあの鎌倉の北鎌倉の明月院で仕事してましたから、はい、注意してました、うん、ダメだそれ、ね、何をやってんだ俺は。はい、続いてありがとうございます、続いてお松さんでございました。今日会社お休み、
今日は休みで、
はい、ありがとうございます。それでは玉地さんのプロサポ情報40秒アディショナルタイムお願いします。
昨日は天皇杯やったんで小杉無線なしです。ちょっと残念ながら負けてしまいました
、ね、
ね、
うん、
で今日は9月19日奈良選手の誕生日 で、あと3選手10日が田中碧選手、あさってだ来週23日がキャプテン小林優選手誕生日で、うん、グッズショップのアズロネオではこの3選手のユニフォーム特別価格で販売してます。
はい、ありがとうございます。玉地さんね仕事がない時はこっちに来てくれるというね、
ありがとうございます。
無償ですよ、水もあげないんですよ本当に、新番組で失礼ですよ本当ありがとうございます。すいませんね、交通費もあげてないと本当ありがとうございます。今度なんかするね、今度なんかするね、ありがとうございますということで先に言っとこう、この番組は各社の提供でお送りいたしました小杉スイッチオンでございます。川崎ショータイム、何反対に言ってんだ俺は、今日のお相手はですね、私 MC4 こと音声設計、そして番組公式プロデューサー、はい、
はい、シチューと、
そしてアシさんとディレクターの、
はい、健太郎でした。
明日から学校頑張って ね楽しいよ、
はい、頑張ります。
女の子に会えるよそして皆さん本当今日はお忙しいところをお越しいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
では皆さんでですねご唱和いただきたいなと思います、はい、来週もまたということでさよならを言いましょう。せーの
さようなら。